はい、始まりました、はい、水曜オリジンが、はい、お相手は
新藤助新藤
新藤助修理石峰と
あ、ケージャージです。
なんで一発声なんですか。よろしくお願いします。9月2日水曜日でございます。あ、いやもうね、9月になりまして、一発目の水曜日でございますよ。
1分1秒も無駄にしないラジオ。
いや、そうでございますよ、本当にね。
いいですね。
早速無駄になりましたけども、
いいですね。ゆっくりもありまして、
いやもう明けましてもね、また気分も新たにね、また頑張っていこうというね、お話もしたいんですけれども、
新たに
ね、まあちょっと一個ね、やっぱ振り返らないといけないなと思いますのが、
報告ってことです
か。報告ですね。
まあいいですね、連絡その、
まあ先月の8月29日に
髪切ったんだろ。
いや髪切ったのね。
切ったんだ。
28日か。
いやいいよ、だから髪切ったの本当に8月28日に切ったんですよ。なぜかと言いますと、8月29日にね、髪切った翌日に、お笑いバイアスロンありまして、沖縄のお笑いの大会、ね、内地からすごい審査員が来る、
はいはいはい、
ね、大会がありまして、
よかったですね。
まあもう結果ね、知ってる方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、
教えて教えて、
ね、もう金メダル銀メダル銅メダル1位、うん、2位3位と全てオリジンが独占しまして、ねえ、
優勝だよ、ナイスリアクションですよ。
優勝がリップサービス。
お、オリジンの
オリジンのリップサービス。
うわすげえ、
2連覇でございます。
あ、そうか、2連覇か。
うん、
はいはいはい、してして。
そして銀メダリスト、これまず初出場の先輩、ノーブレイクさん。
へえ、初出場なんだ。
そうなんですよ、お笑いバイソロン初出場で、
で2位、
で2位で3位、銅メダリストが、ここのベンビさん、ピン芸人ベンビさんね、
3位で、
3位で、
うわすごいな、
ね、ここのって言ったんだ。
もうここのピン芸人って言おうと思ったらね、
なんか入れたな
そうそうそうそう、ここのピン芸人って言おうと思ったら、ここのベンビさんに、
ココアのベンビさんだっけ。
いやそんなまろやかな感じ出してないから。
どっちにするじゃん、今どっちだっ
け、はいはい、
だからどっちだっけ
今のですか、今ここのピン芸人に決まってるでしょ、それは。
ココのね、
ココアのやっぱ聞こえる、
ココアの聞こえる、
聞こえます、
うん、でもココアでもいいんじゃない、ベンビーは。
いや、よくないよ、ね、
好きだわ、ココア。
いや、肩書きに入れるほどではないでしょ、肩書きに入れるほどではないでしょ、賞レースのお笑いの
弁法店、
肩書きで
弁法店かもしれないしな、
弁法店、
ココアのね、
ね、そのあるのそんなの。前提知識不足で分かんないですけど、
ベンビーと混ざっちゃってね。まあまあ123、
いや、
すごいですね、
すごいですよ、
ね、
決勝何でしたっけ、3組オリジンから、
あと1組鈴川サーキットが、
はいはいはい、鈴川サーキット、
はいはい、
で8組中4組、
9組中かな、
まあ9組中、まあ
で、何位だったんですか、じゃ
あ鈴崎はまあ8位、でね、
8位か、8位か、うん、
うわ、もうなんか出なければよかったみたいな流れになりますね。こうなったら、
いや出れただけでね、もう、
ね、
いやラッキー大会、まあ、出れただけですごい大会でありますから、
受けてましたしね、
その先も、まあそれでね、まあ先々週ですか、報告したんですけど、これも、まあ我々もお笑いバイアスロンの敗者復活戦に、
そうそうそう、
でこのサプライズで選出されたと、で当日お客さんのね目の前でネタをやって、でお客さんの投票で、この3組中、1組が敗者復活として決勝に復活することができると。
なるほど、敗者復活枠をかけて戦ったということですね、
はいはいはい、これでね、まあもう見事に、落ちまして、
おー
落ちたよ、
もうシンプルな敗者とね、なってしまいまして、
じゃあもう敗者復活も選ばれん方が良かったんじゃないか、そういうことですか。そういうことになります。
いやでもこれ1分1秒でも本当にテレビに出れたんでね、
あ、一応そこまではで、
この発表の瞬間までは出させてもらえたんで、
しかも、ね、ケータリングも非常に豊富だったんで、リハから、
そうですよ、
おにぎりサンドイッチ、もう敗者復活で落ちて、もうこれもケータリングを食うことに、
そうですね、
力注ごうと、
ああいいですね、
もう本当に銅メダリストの賞金分ぐらいは弁当食ってやろうと思ってね、
どれが 1,2,3 ケータリングの 1,2,3金銀銅メダルちょっと教えてもらっていいですか、その
日いいですか、まあ僕の中ではですね、まあ、金メダリストは、ゴーヤーチャンプル弁当、
もっとすごいのじゃないんだ、ゴーヤー弁当なんだ。
いやもう基本的にはまあね、ホットモットさんで、ね、もう金銀銅は行くかなっていう感じはありましたけど、
じゃあ2位は、
2位はこれ聞くこれホットモットで聞く。
いやもう落ちちゃったから、水曜日はもうあんま、
で僕は一番これはすごいと思ったのが、大きなおにぎりがあったんですよ、コンビニにあるじゃないですか、ね、100円
大きなおにぎりっていうおにぎりがあるわけ
なんすよ、
具が2個、2個入ったおにぎり、
具、どういうこと、
あの例えば
別種類の具が入ってる
とか、そうです、おかかと鮭とか、 そうそうそう、
一応は合わせ合うやつってこと。
そうそうそうそう、
合わなくてもいいやつではなくて一応合うやつ。
そうそうそう、もう2個のおにぎりがボンって一緒になったみたいな、
ね、うん、そういうこと。
あれがまさかあるとはっていう、
うん、ああ自分の金では買わないまでもねえ。
いや買うけど、
これはもうグモバイアスロンってことですよね。
そうよそうよ、
うん、
すごいこと言いましたね、また裏で。
いやいや、なんすかなんすか、
裏ですごいこと。ここはカメラ撮られてないですね、じゃあ。
いやそうなんですよね、うん、
グモバイアスロン撮られてない。
いや撮られてるか。
うわ残念だ、
撮られてもカットカットよこんなもん、ね、
してじゃあ本線戻しまして
ねえ。
どうだったんですか、もうそれでよかったってことですか。
そう、うん、そうですね、まあ、最初お客さんの前でやって審査員入る前にやって、
はいはい、うん、
挑んだんですけどトップバッターでね、
うん、
そっか、じゃあ前説みたいなもんなんですね、
まあそうですね、
まあ、ちょっとその役割もねもうありますよ。てか落ちた今となってはもうただただ前説ですからね、はい、もっと拍手煽ればよかったなとか、
あ
ね、今となっては思いますけど、
まあまあでも素晴らしい大会だったということですね、オリジンにしては。まあ、我々にとっては別に一戦の名の価値もないということでよろしいですか。
いやこれもう一戦のもうないですよお金では。
このはい、
オリジンアワーで言えば、
はい、
やばいですね。じゃ
あ、ああでもそうですよ、
そうですよ。
え、月曜日ベンビーが3位、
3位、
火曜日が、ノーブルで2位、
はいはいはい、
で水曜日ちょっと飛ばして木曜日はまあ殿堂入りみたいなもん
でしょ。まあそうですよ、大ワンでも取ってるし、
金曜日が2連覇のノーブ、リップサービス、
はいはいはい、
うわどうする。じゃあ水曜日どうする、なんて肩書きどうする、ケータリングの水曜日にする、どうする。
あいいっすね、
ケータリングにするか。
うーん、
ケータリングの水曜日、
もうケータリングの水曜日消防作用や。
もう水曜日ももうオリジンのこの帯でレギュラーなってない芸人さんいっぱいいるじゃないですか、
は
い、
うん、はいはいはい、
もう水曜日の枠をかけてもう毎週戦うっていうのどうすか。も
いやケジャヤナギの部屋かや
毎週ちょちょちょ、俺ももちろん、
はい、あケイジャーさんも、
あゲスト枠も、
ゲスト枠も、そうそうそう、
なるほどね、
そもそもイルバみたいな、そういうね、あの議論のぶつかり合いっていうのもいいんじゃないですか。
いやもうここはもう確固たる立場でもう、
まあ、ですか、
もうこの椅子から離れたくないですから僕は。
審査員は誰、
もっとチキン食ってね、うん、台湾じゃなくてもっと遠いところも行きたいですし。
審査員は誰になるのかな。
審査員はレイちゃんさんと加藤ちゃんさんで。
いやデージ俺たちの肩持ってくる
しということでちょっとまあまあバイアスロンまた話したいんですけど
ですね、は
い、まあ、ちょっと今レイちゃんさんが出たんでちょっと言ってください。
そうなんですもんね、もうさすがはケータリングの水曜日といいますか、
お、
ね、こちら差し入れいただきました。
やったぜね、ね、歯医者なのに、
歯医者であってもね、
歯医者なのに、
いやこれ嬉しいですよ。
ああ
、これ、本日、うん、レイちゃんさんから、うん、バーガーキングのチキンサンド、
うわすごいですね、
ね、めちゃくちゃ美味しそうですよ。
久々チキン来ましたね。
あと何でしたっけ、はい、サイドメニューみたいなもんもいっぱいありますよ、
ね、
アップルパイとか、
おもうセットにセット、
あとなんかあるんじゃないですか、チキンみたいな、わかんないです。
あ、なるほど、単品みたいな。
だってこれがあるもん、これ、
あ、このバーベキューソースを入れそうなね、
そうそう、器
から小皿、
うん、いただきました、ありがとうございます、
ね、それとこれだけじゃないんですよね、
うん、
こちらおやつにということで、もうおやつのレベル越してますけど、うん、ハーゲンダッツの
すごい
アイスクリーム、歯医者ですよ我々。
ちょっともう溶けかけのアイスじゃない、大丈夫。
いや溶けかけのアイスだな、
うん、保冷剤とか入ってないから大丈夫、食べた、食べといた、
いやもう溶けてるよこれ、もう
ほとんど飛び出させた方がいいんじゃないの。
いやいいよ、入れんで、ライバルたち
を入れてもらう、あとで ね
ですね、カチコチのアイスにしましょう、
うん、
でね、そしてシーゲーさんからもね、
やったぜ、
差し入れいただきまして、こちらお菓子ね、札幌ポテトのバーベキュー味、そして、
うん、
7種のお好み海鮮
ありがとうございます。
組み合わせなんですかね、
うん、どっちも先の当てにはいいね。
見たことないんですけど、どこで売ってるやつですか。
おやつごろは、ローソンか、
おやつごろっていう枠の中のなんか、あ、ローソンか、
うん、
あ
ーローソンかファインバーかどっちかだったと思うんですけど、
なんかメッセージ性ありますよねこの2つって。
なんか
なんすかね、
うん、
まあ、札幌ポテトバーベキュー味は、うん、まあ、チキンとビーフの美味しさが楽しめるって書いてるから、
うん、
多分ちょっとチキン100のね、うん、枠組みで来てる可能性はあるんですけど、
山と海の幸ってことですかねこれ、もしかして。
あ、なるほど、
山海、
山海、
山と海の話題よくやるじゃないですか水曜日って、山と海と、
山と海、まあ先週は確かに山の山
と平和の話ばっかりなんで、
いやそんな大きいテーマありましたっけ、
乗っかってんじゃないですか、
そのテーマにあの人はもう感じたんです ね
多分
ね、感じ取ったんだ、うん、
感受性豊かだな。
いやもうありがたいですよ、
ありがたい、
こんなに。でも2人がバイアスロン頑張ったからですよ、
う
ん、
ですね、もうこれはですねって言ったらおかしいですけど、
皆さんが本当にご苦労さんということで、あのこういうね差し入れ やってくれてるんでありがたい。
いやこれはまたね、うん、もう
ただこれ、ね、そうそうチキン100選にも入るでしょ。
いやもちろん入りますよ。
裏コーナーの我々水曜日裏コーナー
もう今となっては裏コーナーにやりましたけど知る人ぞ知るね。
でもこういうね差し入れがあるからっていう理由もあるかもしれないですけど、はいはい、やっぱ本戦で上位狙うよりケータリング狙うっていうのもこういうところから来てる可能性がありますね。
ですね。もうこの筋で言ったらもう我々筋はブレてないですよね、うん。
まあ、でもありがとうございます、
うん、いやありがとうございます本当に、うん、
美味しくいただきたいと思います。
いやもうありがとうございます、
まあ、ということでバイアスロンね。
いやちょっとまあブレてないという話がありましたけど、うんね、こいつ全然ブレてないなっていう話があるんですよ、うんうん、この前あの、うんまあ、話変わるんですけど、うんまあ、事務所でね、うんまあ、ちょっとネタでも作ろうかなと思って、うんまあ、事務所に行ったら一人で、うん、そしたら代表がラーメン食いに行かんかって言われて、うんはい、あの波の上にある、まあ、波蔵っていう行きつけのラーメン屋があって、でそこがなんか10周年記念で今日確か替え玉無料だったから何杯やっても、
そんなのあるんですね、
はいはい、まあ、だからそこに行ってラーメンおごるから替え玉何杯でもしていいよみたいな感じで、うん、あいいっすね行きましょうっつって、まあまあ行ったんですよ、うん、それで、まあ、食券で、うんまあ、このメニュー選んでる時に、うん、なんか視線を感じまして、うん、パッて見たらすっとこどっこのプーキーが一人でラーメン食ってるんですよ。
波蔵で、
そうそう波蔵で、うん、おお波蔵でなんか初めて会ったなみたいな、うん、で一人で食ってるのっつって、うん、一人で食ってますっつってから、うんまあ、代表と3人でもう食うことになって、うんうん
まあ、プーキーとしてはちょっと大事故にあった感じですね。じゃあ
もうプーキーは一人で楽しんでたけど4人テーブルで、ね、食ってたから、うん、大事故かは分かんないですけど、うん、まあ3人で食うことになったんですよ、うん、でね、今日替え玉無料らしいなっつって、ああそうなんすよっつって、まあ、プーキーもちろん知ってるみたいな感じ でプーキーが食い終わってね一言も言ったのが店員にすいません替え玉2つっつって、え
すげえ
2つっつって、うん、もうこれねもういっぱい頼むからどうせもう1ずつじゃなくて、う
ん、遅いからってことか、
うん、僕は2ずつ頼んでるんですよ。
す
ごいなと。そ2ずつで、ちなみにこの2が僕にとっては10杯目ですと。
は
さっき2頼んで8だったから今度2頼んで10ですと。
あいつやばいよな。1汁で
もう1汁で
1汁10麺。
あこれはもう後から聞いたんですけど、まあ途中でもう店員さんが気使ってまたスープを継ぎ足してくれたっていう、
気使わすまでのオーラ出してたんだ。
そうなんですよ。だからオーラというか俺も聞いたんですよ。あのだから常連とか店員が友達とか仲いいとかね、まあ、そういうことだろうなと思って、あもう波蔵なんかファンだったんだっていうか常連だったんだって聞いたら、いいえ今日初めて来ましたと。へえ。
いやあいつ行ってもラーメン屋で働いてるさ、う
ん、ね、まバイトしてるね。
あそうですよ ね,
そうですね。ありえない行為ですよスープをおかわりするっての
は。あこれマナーとして
お金払うか、うん、本当に知り合いとか、うん、まあ全員でというか、うん、スープが金ですから、金になるというか、うん、麺よりも、
うん、あそうなんだ。
携わってる者としてのマナーとして、
あなるほど、ね、
あいつは絶対に
分かってるんだ裏を。
分かってるし、うん、もしあいつの働いてるラーメン屋で、うん、すいませんスープなくなったの足してくださいって言ったら、うん、あすいません別料金になります絶対言ってるわけですよ。
あでも確かにあいつ言ってたわ、なんか、うん、麺食いながら、うん、どうせ麺原価安いんですよみたいなこと言ってたわ
ースープもらってるしな。
いやスープの話じゃなくて、どうせ麺の話してたんだ。
どうせ麺の話してたんですけど途中でスープもしっかり継ぎ足してるんですよ。で、あの、はあ、まあでももしかしたら、ねうん、たまたま来て、うん、もう初めて波蔵行ってみようって言ったらそういうキャンペーンやって、うん、テンション上がったんかなと思って、うん、あこれたまたま来て見つけたのって言ったら、いや昨日 Facebook で情報を見つけて食いに来ようと思ってました。だから多分ですよ、その時夕方だったんで、うん、もう朝昼ぐらいから、うん、もう Facebook で見た情報、うん、もう波蔵で替え玉無料と、うんね、何杯食っても無料と、うん、だからもう今日はお腹を空かして何杯でも食えるようになろうっていう、
あもう無限状態に入って
、そうその調整をして夕方に挑んできてるわけですよ。
へえ。
この
あいつのお腹にインフィニティのマークが出た、
ね、そう胃袋インフィニティになってるよねじれて。
すごいっすね。
あいつはすごいよ。
うん、うん、
一回オリジンの100回記念かなんか200回記念ですかね、うん、の時にまあ、プーキーがもうそろそろデビューって時ですよ、
はいはいはい、
めっちゃ差し入れできたさ、弁当もいろんな先輩から弁当も買ってきたよとか、
あ来たな、なんかサブウェイのサンドウィッチみたいなやつとか、
そうもういろんな食べ物来て、でもみんなお腹いっぱいになって、で最後やっぱライブ終わった後残るじゃないですか、
はいはいはい、
それまでもプーキーは食ってたんですよ、サブウェイのサンドウィッチお菓子、
うん、
もうお腹いっぱいだぐらいの時に、 最後5個ぐらい弁当を持ち帰って、
ああ分かる、
で分かるわけ、まあ家でまあ翌日食うかもしれない、
うん、そ
したら俺の車に乗せて打ち上げ行ったんだけど、打ち上げ会場までの間に5個食ったんですよ。
へ
え、恐ろしくない？
すごいな。
家に持ち帰らないんだ。
持ち帰ってチンして食ったりとか、そんなイメージかなと思ったら、その俺の車で食って、俺の車に弁当の柄置いて帰ったからな。
はあ、
うわ、全部やってますね。やってもう全部やってますね。
うん、全部やってますよ。で打ち上げ会場でも飲むわ食うわね。
うん、あいつどこで消費してるのかわからないっていうのが、うん、そのエネルギーを、うん、
なるほど、
そのラーメン食いに来た時に、うん、ね、うん、このお前今日朝昼何やってたのって言ったら、うん、家でゴロゴロしてましたと、うん、おーマジか、まあまあでも、うん、まあいいかなと、休みの日だしね、うん、でラーメン食い終わった後は、まあ、事務所近いから、うん、これから事務所行って稽古ネタ合わせって言ったら、この後家に帰ってゴロゴロしますっつって、どんだけゴロゴロすればっていう、
いやもうだから尋常ならざるを得ないぐらいのゴロゴロなんじゃない。
ああなるほどね。
あもう消費カロリーめっちゃ多めの、
なんか家の近くに45度ぐらいの坂があって、そここう登る
登るんだ
登りゴロゴロと下りゴロゴロの
デイジ見てみたいな。それオリジンレビューでやった方がいいよ。
転がりゴロゴロの方が楽に見えて、実は筋肉には負担かかってるみたいな。
相当じゃないですか。
デイジいらん情報聞くな。それな、
それかあの腹筋のこのコロコロするマシンやってるんじゃない。
あれゴロゴロって言ってるんだ。
あれゴロゴロ
だ。それだったらかっこいいな。デイジストックやし。
いや、あいつの胃袋の情報じゃすごいですね。今後注意して見ていきましょうね。
ですね。なんで、うん、ショーの代わりにっていう、ショーの胃袋とつながってる可能性もありますし、
ね、だからこのケイジャーさんがやってるね、うん、このコーナーのすっとこどっこいそばショーの体重のコーナーと、うん、このプーキーのこのコンビのバランスたるや悪すぎるでしょ。
1日のプーキーの今日のカロリーって聞きたいですね。じゃあ何キロカロリー食ったんでしょうかみたいなね。
うん、あのラーメン屋だけで2000カロリーは絶対いってますからね。買い玉10杯で
ちょっと、もうプーキーがどんな顔かっていうのをホームページで皆さんね一回見てもらいたいですね。
うん、もう
リスナーさんに
もう見たらもうあこいつ食いそうだなっていうのはすぐ分かると思いますよ。
あいつ自分情報丸隠ししますからね、ほぼね。
そうっすね。
よっぽど仲が良くないと。
あ、そうなんですか。
いやもうほとんどあいつ隠してます。あいつでもオリジンの稽古のポジションもいつもいるかいないかぐらいのポジションに座るじゃないですか。
あの隅っこね、
角にいるよね。
最近もう表に出させられようとして、
はいはい、
どんどん出させられて、
はいはいはい、
ちょっともう存在感消すのができなくなっちゃってるんですけど、
はい、あれ消したいんだ本当は。
本当あれ消したいと思いますよ。
あ、そうなん
です
ね。
何もしたくないと思います。
もうだから隅っこにいつも座ってるっていうのはなんかね、心理学的になんかありそうですよね。
もう昔はもうあからさまに嫌な顔してたんですけど、
はいはい、
今もちょっと慣れちゃって、だから世の中にちょっともうまた新しい皮の面の皮かぶろうっていうことで、
はいはい、
なんかやらされそうになったら1回目はもう嫌な顔しないというか、
あ、
一応やりますよもちろんみたいなのを一応出していくんです、あいつ。
あ、面の皮を剥いだとかじゃなくて面の皮を新たに被ったんですね。
もうオリジン入りたての場合は面の皮がもうほとんどなかったから、
は
あ
は
あ、心の思いが顔にバッて出てたんです。だから、
あ、なるほど、そういうことか。
だからなんか昔ね、うん、なんかお前じゃあなんとかリーダーになって強引に決められたら、
はい、
はしってみたいな、もう本当に怒ってるみたいなやってたでしょ 1,2 年前は。
うん、やってましたね。
やってたな。
今もああいうのも慣れちゃって、今こんな顔したらちょっとあの世の中うまく渡っていけないな、ちょっともう一枚面の皮ちょっとかぶろうかなみたいな。
あ、なるほど、愛想笑いを覚えたというか。
そうなんですよ。
もう見抜いたんですね、うん、それを。
もう率先して自分が手上げようみたいな形になってるじゃないですか今。
あ、
でもそれでもまだ思いっきり上げきれてないというか、
うん、まあそれがなんかちょっとした下りみたいにも なってきてね、うん、
まあ、でもだから見ていきたいですね今後のあいつの。
いやもうブレてないですよ。でもこの食べ物に対する癒しさとか、うん、お金に対する癒しさに関しては、うん、あいつは全然ブレてなかった。プライベートでもしっかり、
うん、やっても、うん、
やってましたんで。
一つのラーメンの料金で20麺はすごいですね。
うん、そうそう、だから波蔵の人もこれは波蔵史上初って言ってました、うん、10年の歴史で。波蔵って、うん、あの1200円であの全部のせラーメンっていうのがあって、うん、でその全部のせラーメンを買ったら替え玉無料っていう特典があるんですよ、うん、でこの全部のせラーメンをお金を出して買った人でさえ、うん、この替え玉無料がねもともとあるシステムのメニューでさえ10杯は今までこの10年間でいなかったと、
うん、
だからあいつがこの10年の歴史を塗り替えてしまったっていうね。
どこで優勝してればって、
ね、どこで優勝してればや。
すごいっすね。
タイムズさんぐらいで取り上げてほしいな。
でももう本当に超 超シードで優勝だよあいつ、
は
あ、
麺の原価っつってもさ、
はいはい、
その麺にもしこだわりがあっちゃったらもう大変なことじゃない
です
か、
まあ、そうですよね。
だから輸入物の小麦で作ってんだったら分かりますよ、
うん、まあまあそうですね、
原価安いかもしれないですけど、はい、
まあ、あいつがバイトしてるところがそうかもしれんけど、
麺にこだわるところはこだわる場合があって大変なことになるじゃないですか、なんか、
う
ん、
まあそうですね。でも、まあ、替え玉もいいですけど、スープおかわりっていうのがやっぱ許せないね。
お前ラーメン屋目線やし。
いやでもやつもラーメン屋だからよ。
まあまあそうかそうか、
うん、
はあ、これは
己がやられて嫌なことをやってるわけだからね。
うん、あのそいつスープをおかわりした時の表情だけみたいな、ブーキーのどっちなんかな、ちょっと気まずそうなのか。いや
携帯触ってるはず。
お客様は神様じゃないよや。
絶対目合わさんはず。
ねえ、
楽しみですね今後が。じゃ
あもうですね、
でもブレないことは大事ですね。
うん、もう我々もブレずに、
うん、
今後も絶対賞レースのために、
うん、
美味しいケータリングだけは残さないように。
今度何かあります、近くで。
次はもう
オーディションは、なオーディションというか賞レース、
賞レースはまあ M1 グランプリが、
あそうか、
ね、はいはい、沖縄予選もありまして、
あじゃあ今度これで楽しみですね沖縄予選、
う
ん、
あれなー、ケータリングあるかな、もうあったらあったでも、うん、も
しかしないでしょ、大体ないでしょそれ、
まあ、1回戦とかないですよ大体、うん、
いや決勝まで行ったらあるよ、
うん、決勝まで行
けばいい
です
よ、それあるだろ、
決勝まで行けばいいですよ、だから
もう、うん、そう決勝まで行って、
うん、
ウィズゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーの前に弁当着衣しよう、もう、うん、
ケータリング嵐で行こうぜ俺たちは、
全国の、
そうだよ、
もうそれ、そのモチベーションで行こう、
うん、
うん
う
ん、何の話だこれ、お笑い頑張りましょう、
そうですね、
違いますか、
じゃあお笑い頑張るから頑張ればだから
そついてくる
んですよ、どっちみちその先にはケータリングがあるってことでしょ、うん、だから結局は、
うん、なるほどね、
うん、だから頑張るのは当たり前なんですよ、
どっちかどっちか
ですね、ケータリングをいただくために頑張らないといけないですよ我々は、
もうどっちが先か注文ですね、じゃあ、うん、なるほど頑張りましょう、
うんうん、
さあそれでは、皆さんのメールもお待ちしております、オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。はい、水曜オリジンアワーやっております。
さ あ,
さあこの時間はですね、うん、我々のコーナートライアスロンということで、
よし、
ね、3つのコーナーをやってるんですけども、
うん、
本日も3つのコーナーにそれぞれメールが来ております。
はい、
さあそれではその3つのコーナーのうちまずはこちらいきましょう。このお菓子おかしいな、
おかしいな、
お菓子スター
、はい
はい、こちらですね、お菓子の見た目や味を自分なりに再解釈して新しいネーミングをつけようというコーナーでございます、うん、本日9月2日の課題歌詞は株式会社黄金島の黄金島でございます。
おいしょ、
ね、こちらもう商品名と思いきや、うん、会社名も黄金島、
これしか作ってないんか、
これホームページ見たんですけど、まあ、他のもやってるんですけど、もう元々は黄金島から始まった会社なんで、黄金島って、ありがとうございますね。黄金島のこのねパックの感じを、
ありがとうなんだ今の。
いやいや、
もう誰がですか、誰がどなたからの、
これはあの大城くま嫁さん
から、ありがとうございます。
ねえ、もうい
やでも懐かしいね、なんか
毎週毎週ありがとうございますね。
はあ、すごいな。
シンプル、砂糖しか使われてないんじゃないですか黄金島って。べっこ飴ですもんね。
でこちら近いですね、近い
近い
2つです、原材料名、うん、
砂糖水飴、
さすがだな、
大正解。
しゃあ、
なんでわかる、
わかるでしょ大体、
砂糖わかるとしてなんで水飴わかんの。
飴には大体入ってる感じがする。
あ、そうなんだ、
うん、
飴イコールなんだ。
働いてたからね、シンは。
いや、いろいろやってるなこいつ、
う
ん、
そうだよ俺は。
いや嘘つけ。
黄金島、
うん、
そうだよ。
何もねえしや、
昔ポッケ
働いてんだろ。
昔ポッケによく入ってたんです
よ、もう入ってた。
それはただの黄金島好きやし。
親指黄金島の味だって俺は。
いやいや、それすごいな、
そんぐらい。
ダーウィンもびっくりの進化だ、
そんな。お母の乳首黄金島だよ俺。
ダーウィンもびっくりの進化だそんなもん。さあ行きましょう、こちら、黄金島は1919年、大正8年に発売。
いくいくやし、
ね、いくいくワイマール憲法でございます本当に、
うん、おお懐かしい
ねえ、発売当初から砂糖と水飴で、なんでいくいく言ったんですか。言わんでいいでしょ。ねえ、さっきも言ってましたけど、発売当初から砂糖と水飴のみで製造されている、透明感のある美しい金色と甘い香りは砂糖がカラメル化することで自然に生まれたものですと。
あ、なるほど。
ねえ、 これあのちょっとホームページ覗いてきたんですけど、うん、ねこれもともと戦前に黄金島を作っていた会社があって、うんうん、でもこの戦中にね、うんまあ、この原材料やらもうこの工場やら全部
なくなっちゃった
なくなっちゃってダメだったけど、うんうん、もうその昔工場があった販売の場所に、うん、もう人がその黄金島を求めてもう一回あの味が食べたいっていうので、ね、人が訪れるようになって、うんじゃあまたやっていこうということで、うんうん、ねまた現在に至ってるという。
瓦礫の中にキラッと黄金島が光ったとかじゃないんだ。
めっちゃドキュメンタリーだな。
食べたら黄金島だった。
めっちゃ最強やし。一個のみでしょでもそれ。
あそういうのではないんだ。
ねそういうのではないね。
はあ。
ね、そういう黄金島ですけども、うん、やっていきましょう。うん国分寺の加藤ちゃんさんよりいただいております。はい、うん、いきましょう。国分寺の加藤ちゃんの黄金島改め土曜奉仕。こちら行きましょう、親戚がやっていた魚屋で、うん、土曜奉仕っていう土曜限定のたたき売り商品があったんだけど、うん、黄金島が率先して入れられてた気がします、うん、
え
安いからという理由で祖母がガンガン買ってた思い出が2リー、魚屋でたたき売りしてて、うん、黄金島持ってた
黄金島をあうう、まあ、サービス魚一匹につきとかじゃない、なるほど、わからないけど、
あそうですかね、
うん、
あなるほどね、はあ、はあはあはあ、
合わないですよね魚とは、
うん、そうか加藤ちゃんさんでも関西系の人ですよね、
あそっかそっか、これ本社が、
これ本社がね、はい、本社っていうか株式黄金島奈良工場って書いてあるんですよ、
おお、あ奈良工場、
で本社も大阪にあるし。
ああじゃあ、まあ、
関西系のですねこれはもう関西、
なるほど、
じゃあもう加藤ちゃんさんはもううん、もうドストライクですね、
じゃないですかね、
黄金島の地域、
うんうんうん、
続きましてこちら、うん、柴井太郎か博士よりいただいております、
はい、
ありがとうございます、柴井太郎か博士の黄金島改めクガニペロペロ、
クガニペロペロ、
はいはいはいはい、
これいいですね、
いいですね、
クガニペロペロ、
はいはい、純粋種表現ですよねこれね、
おこれはもうゴールデンアワーでもやってますよこれは、
危ない表現どういうことですか、
いやちょっと方言でちょっと最初のペロペロの前の言葉ちょっと危ないんですよこれは、
クガニ
クガニはいいんじゃないですか、
黄金じゃないですか、
いやちょっと音がね似てるんですよ、ちょっと危ないんですよクガニ、
どっちどっち、
まあでもいやまあいいでしょ、
クーガとかですか、
え男性女性どっちですか、うん、男性、
うん、あクーガ、
あクーガ、うん、はあうまいな、
まあでも
お芝居太郎か、
いやこれもう本当に進化論ですよね、だから
ああもう進化論
クーガペロペロ、
まあまあでもそういうことですね、
いいですね、あクーガにペロペロ、うん、あいいな、
いいですね、
クーガにまで行ったらよかったんですけど、まあまあ、
うん
うん、で
続きましていきましょう、
はい、
旧具志川市の俺さんより、3つそして番外編までいただいております、いきましょう、旧具志川市の俺の黄金島改め、見た目綺麗ですがネックレスとしてのご使用は控えてください、
はあ、でもやりそうっすね、
翡翠っぽいっすよね、翡翠ですか、
なるほど、うん、
あこの、形が
琥珀みたいだね、
この
琥珀、
あ俺どっちも分からんな、
これ形もでもすごいですよね、
うん、
なん四角水みたいな感じになります、ああこれ途中でてっぺんが切れてるみたいな感じですけど、
あこういうなんか武器じゃないですけどありますよね、うん、こういう大きい文鎮っていうんですか、文鎮っていうんですかね、こういうの
分かんない
です
、
鉄でできた、鉄でできたこういう形の、
ああ
鎖の先についてて、
ああ
何となくある気がする、
あふんどう
ふんどうでしたか、ね、分かんないですけど、
はあはあ、
でもジュラシックパークのさパート1でさ、
うん、
分かる最初から
ジュラシックパークのパート1、
ジュラシックパーク、あ、は1しかないか、ロストワールドがいいか、
わかんないですけど、わかんないですけど、
で琥珀に蚊がいて、うん、その蚊の血液から恐竜作るわけよ、
あ、昔の宝石に、
そう、俺4歳の時見てて、うん、あれ別光目と思ったっけよ、
あ、
わからんから、そういう琥珀とかわからんから、形色がもう黄金島の色なんですよ、琥珀の色、
はいはいはい、
あ、そうなんだ、
琥珀色か、まあ、まさに、
ほうほうほうほうほう、でもということはもうネックレスとしてのご使用は控えてくださいは、
うん、
あながちね間違いではないというか、
そ
う、ね、
い
うん、
この中に虫とか入れたら、虫みたいなね、
うん、
入れたら売れそうだけどね、琥珀飴っつって
それも、うん、ジュラシックパーク見てる人限定でしょ、
でも興奮するはず、うわこの中にいる蚊の中に昔の DNA が、
実際売ってなかった、高く
何をですか。
そうだから化石だから、
はいはいはい、
その虫っていうかこの だいぶ大昔の、
はい、
その相当の価値があるっていう聞いたことない。むしろこの研究者が探してるぐらいの。
へえ。
あ、虫入りの化石。博物館レベルの。博物館レベル。
へえ。
そのままの形でとどまっちゃってるから。
ああ、なるほど。
っていうの実際に、はあはあはあ、多分あると思いますよ。
樹液、樹液です、琥珀は。
樹液、樹液、
樹液。
芝居太郎博士から、
うん、樹液が宝石なんの。
宝石なんですかね。
宝石、まあそんでいいんじゃないですか。
まあまあまあまあ、うん、そうか、石、まあまあまあ、
うん、そう長い年月を経て、うん、
なるほどね、うんうんうん、なるほど。さあそれでは、あと2つですね、いきましょう、うん、旧具志堅氏の俺の黄金と改め、見た目綺麗ですがジュエルカフェでは多分引き取りません。
欲しいな、実際これ持って行ってほしいですね。
これ持って行って、
うん、鑑定してほしいですね。
なんか一応ちゃんと手袋もつけてね、
うん、
こんない
くらって言われるんかな、
うん、原価ぐらいじゃないか
も。いくら、
それ分かったらすごいな、プロだな。
いくらっていうよりもこれ黄金刀ですねっていうのもしかして。
いや大正解だよ。ツッコミのテンションで来てほしいですね、うん
うん、まあでもそんぐらい綺麗なんですよね、黄金刀。まさに黄金刀です、
うん、見た目は綺麗本当にね、うん、そして3つ目、見た目綺麗ですが意外と腹黒い性格かもしれないので、しばらくお付き合いしてから結婚した方がいいと思います。
はあ、はあ、急にすり替わってるな。
いやこれはそうでしょ、3つ目はもう
びっくりした今、
うん、すり替えてきますよ、うん、ほう。俺さんは
お前の呼び動作もなかったから、エコーかける暇もなかった。
あ、エコーかけてるんだ、いつも。
いつもかけてる。あれ、
あ、3つ目は俺もそこは、
あ、なるほど、
もうすり替えてきますよ。
なるほど、
うん、ねえ、そして、番外編、うん、
はい、
黄金と何の略なのかといきましょう。黄金と何の略なのか、おおむねゴン太くんの年越しライブチケットは当日2万円。
高い、ゴン太くん高いな。
ゴン太くん、
ゴン太くんって誰だっけ。
ゴン太くんはあの NHK の、 あのノッポさんの相方の、
鼻がボンって丸いやつ、
なんていうんですか、そうそうそう、
モサモサしてて、
うん、
あれがゴン太くんですか。
おおみたいな。
あ、どーもくんじゃない方か。
どーもくん全然違いますね、昔のだからノッポさんの。
あー、作るやつ。はいはいはいはいはい、
は
い、
ノッポさんは知らんか、ね、ノッポさん知らない
か。ノッポさんはなんか昔の映像で、
そうそう、うん、あの変なハットかぶってる人ですよね、三角の、
まあ、あ、そうですね、あのハットかぶってる人だ、
は
あ、の相方です。
高さよや、2万円、
2万円、プレミアってことでしょうね、プレミアってことです、
まあ、超貴重でありますからね、うん、さあ以上、お菓子スター、本日は、3名からメールをいただきました、
はい、
ありがとうございます。
お、すごい、
ね、
さあ差が出るか、うん、ここで、
後からね、また、来週の課題歌詞も発表していきたいと思います、
はい、
そして続きまして、こちらのコーナーいきましょう。この乳首おかしいな。乳首スター。
よっしゃ、ね、どんどん行こう。
これもう、ね、何のコーナーだろうと自分で笑ってしまいましたけど、
うん、
思わぬハプニングで見えてしまった乳首、うん、または乳首にまつわるエピソードを教えてくださいと、
うん、
本日なんと3名からメールをいただいております。
すごい、一歩も引かないっすね。
競るね、
ねえ、
競り合うね。
そんなに乳首見れますかね。
ね、やっぱ皆さん乳首見てらっしゃいますよ。じゃあ行きましょう、
はい、
思わぬハプニングで見えてしまった乳首のエピソードですね、
はい、
こちら旧具志堅氏の俺さんから、うん、フルマラソンを走る前に、
うん、
乳首に絆創膏というものを貼るのですが、
はいはいはい、
ラジオネーム、うん、パンヒゲさんも貼っているのでしょうか、ぜひ教えてください。なるほどね。
あ、なるほど、まあ、情報求むのパターンですね、
うん、まあ、でもこの前、パンヒゲさんが、うん、別のラジオの、うん、まあ、僕たちラジオカーリポーターやってまして、
はいはいはい、
でそのリポート先に、
うん、
まあ、家が近いからだったかな、あ、まあ、近所にいたか分からないけど、うん、まあ、来てくれたんですよ、
うん、
でその時に、まあ、差し入れいただきまして、
うん、
ありがとうございますっつって、
うん、
もうちょっと遊んでいてくださいよっつったら、
うんうん、
ちょっと私ノープラなんで帰ろうねって言って、もうそのまま
これ乳首スターだ、
ね、帰って行かれたんで、
う
ん
う
ん、
なるほど、
うん、まあおそらくですけどもパンヒゲさんは確実にノーブラなんじゃないですか。もう
パンヒゲさん、
うん、ラジオネームパンヒゲさんも貼ってるのでしょうかという、
まあ、質問ね、パンヒゲさんに質問ですよね、うん、
ね、まあメールは マラソンするときにするんで、マラソンするときに
するないようにですよね。
するないように
やるんじゃないですかね。さすがのパンヒゲさんも。
さすがにやりますかね。
マラソンしてるんですかパンヒゲさんも。
その話はわかんないけど、この前もう普通の日常生活ではノーブラでしたよ。
あ、単純に日常生活からやってるか気になってるんだ。
あ、具志堅さんの俺さんはフルマラソンの時にね、パンヒゲさんは乳首に絆創膏を貼るのですかという質問がもう我々に来てるわけですよ。
うん
うん、なるほど。
もう、まあ、知るかっていう答えもできますよ。一言で言ってしまえば。
うんうん、
まあでもこの前ね、まあ、普通の生活の時はノーブラだったという。
でもじゃあノーブラで鍛えてるかもしれないですね。
なるほど。乳
首をこう擦り合う。そうですね。擦って。
もう免疫を高めて。
耐えるぜっていう。乳
首耐性が超高いかもしれんな。
うん、俺なんか見てないだけで実際貼ってたかもしれんしね。
あ、なるほどね。もうその
これブラジャーですっていう。
あ、もうそれブラジャーって言ってるんだ。生い立ちが気になりません、それは。
ねえ。
ね。うん。まあそういう乳首スター、そういうメールもあるんですね。
うん、
なるほど。乳首に関する質問コーナーも、
うん、
受け付けておりますよ。
うん、
さあ続きまして、長谷川さんよりいただいております。
はい。
うん、
自分には6歳離れている姉がいます。
うん。
確か中学校の頃夏休みの出来事でした。自宅で見てしまいました、
うん、
姉の乳首、見てはいけないものを見てしまった感が半端なかったです。
姉か、
うん、
姉ちゃんのは見てしまった。これは どこのレベルのことですか。その子供時代ってこと。
いや、中学校の頃って言ってるんで。
中学校って何、子供、大人、大人っていうか、
まあ、姉、
中学校か。
もう生物学的にはもう大人ですよ。
膨らみがあるんじゃないですかやっぱ。姉は、
いや、もう姉はもうその時中学校の6歳上の姉だから。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。
え、なるほど。状況は特にないので
。自宅で見たと。
上から見たとかさ、
うん、
お風呂上がりかな。いや、お風呂上がりは隠すかまだ。
あ、でもなかなかね、
のはまあまあ見るか、見る機会が多い可能性ありますね。
もうチャンスはいっぱいあるんじゃないですか。
兄弟って
普通の人に比べたら。
家ではもっとラフな格好するでしょ。
うん、は
い
は
い
は
い、だからそれはまあ見られてしまうかもしれないですね。
でもテンションはガタ落ちになるでしょうね、見てしまったら。
まあ、あ、
なるほど。だから目が合った感覚なんじゃない、う
ん、
もう お姉と
そんなにな
る。お姉やお母と
多分、
はあ、
もう見てもそのレベルにもいかない気がするやつ俺多分。
あ、何も感じない、
うん、
へえとも思わない。
まあでも僕も、うん、まあ姉がいるんですけど、
うん、
まあ、乳首は、うん、いいよ、名前出さんでいいや。ここぞとばかり出さんでいいよや。
あ、ごめんごめん、
ね、
今心の声だから大丈夫と思う。
いや、肉声だったよや。
してして。
いや、見た覚えはないですよ、うん、
乳
首。乳首って言ってんよや。なんで俺もお姉の乳首だけ名前ついてれば。
純子の乳首だから。
乳首ってなんだよ。乳首はでも見たことないよ俺。
ないんだ。お顔も、
うん、お顔はあるでしょ。むしろ吸ってたしね。
あ、違う、さ、そういうこと、記憶、物心さ。
いや、お顔はいっぱいあるでしょ、
乳首スターは。
いやいや、お顔はいっぱいあるでしょ。だって小学校の頃とか普通に目の前でとかで着替えてんかった。
俺ないな。
あ、そういうことか。もうほとんど記憶がないんだよな。だからそんぐらい記憶がないぐらいどうでもいいものだったのかな。まあ、まあ、身内だからね。まあ
本当にもう自然なんでしょうね、うん、もうパンツも見てるしブラジャーも見てるし。
こっちなんかでもあのこれツイキャス、
はいはい、
パンヒゲさんこれ、
はいはいはい、あ、来てます。
ノーブラやったことないぜって書いてますけど。
あ、ノーブレ、あ、ノーブレじゃない、ノーブラで、
はい、銀メダリスト、う
ん、フルマラソンは走ったことがないという。どうすかね。
あ、なるほど、
うん、なるほど。でもここ乳首の掲示板みたいになってるし、このコーナー、ね、
まあいいんじゃないですか
ね、う
ん、
まあそういう情報交換も行ってますよ、
うん、
続きましてコンズシさんよりいただいております。
はい、
あざす。
すごいな、2週連続ですよ。
お、
先週は僕が小学校の時にうっかり見てしまったいとこ乳首の話でしたが、
お、
今回は待望の、うん、中学時代にしっかり見えてちゃっかり見た乳首の話です。
あ、見に行ったんだこっちから。
なるほどね、うん、ちゃっかり見たと、
うん、
休み時間にクラスメイトである学年一のパイマガーが黒板の前にある教壇に頬杖をつきながら友達と話していたのですが、
うん、
その前を僕が通過しようとした、
うん、
その時でした。はばー。今にもこぼれそうなパイマガーでもやはり中学生、まだブラのサイズを決めていなかったのか、うん、その山頂には2つの豆が。
なるほど。
両乳
両乳首。 いかんとは思いつつも、ジャックと豆の木に出演していた頃の血が騒ぎ、ちゃっかり見てしまったのです、うん、夢中で頑張る君にエールを。そんな鼻歌さえ口ずさみかけたその時でした。確かにそのこと目が合ってしまったんです。やばい、バレたか。しかし彼女は何も言ってはきませんでした、うん、数日後、彼女の乳首を牛耳ってたであろうヤンキーの彼氏に呼び出されました、うん、そのヤンキーと何があったか皆までは語りませんが、うん、以来僕はしばらくの間先端恐怖症を患うこととなりました。
はあ、
なるほど、
これはディープな乳首スターですよ。
先端恐怖、そんな、そんなに、
はあ、
これでもテレビージもない。
見に行った店に行ってないこの。
ですよね。
女の子が。
筒持たせみたいな感じや
これ。そんな両方
どう、ね。何があったんだ。政治家の息子とかにこれ近藤さん。
いやすごいな。でも中学生レベルでさ、
はいはいはい、
俺の彼女の乳首見ただろうって言われ、普通それで喧嘩にならないでしょ。言う普通。
しかも、いや彼女がね言うのもおかしいし。
しかも見えたかどうか知らんでしょ。
ですよね。
そしたらもう完全にもう店に行ってるんじゃないですか彼女。だからもう本当の筒持たせじゃない、中学生にして。
ですよね。
そうだそうだ、作るのもおかしいし。今年さんはもう見てないって言えばもう水かけ論で終わりますもんね。
うわ、もうがっかりですね。じゃあもう本当に、
はあ、
乳首見てこんな被害受ける人初めてじゃないですか、こんなメール。
証拠写真抑えられてたら面白いですね。
あ、なるほど。
本当の筒持たせで、そのめっちゃ乳首をスーッてエロい目で見てる瞬間
も。今までの理論ではさ、
はいはい、
ロジック的なもんではこのちっちゃい人がよく見られるって言って
た。ああそうだよ。
でもこの乳まぎがっていうことはどういうことなの。
これでも言ってますよ、
ブラのサイズが
ってこと。ハイマガーだけど、そうそう、
いやでもサイズがとか何どういうサイズ
だ、まあ、だからもう
要はでかい乳にさらにでかいブラをしてたってこと、は
い、それか逆でもう貝殻サイズみたいになってたんじゃないですか。
いやこれ店に行ってるやつ。完全におかしいだ
ろ、ハイマガーすぎて。
頬杖ついてたから、うん、そういうことじゃないですか。ブラがサイズが大きくてパカって間が空いてしまったんじゃないですか。
あ、やっぱサイズが大きかったんだ、ブラの。
おっぱいも大きかったとしても。
あ、やっぱ中学校だから学ランの時ちょっとワンサイズ上みたいな感じで、ブラもワンサイズ上に。
あ、なるほど。
やってたんですかね。
靴が靴どうせ大きくなくらいワンサイズを使いみたいな。
ね、もうお母が
ブラでそのパターンあるんだ。
もうあんたパイマーガーだからどうせ大きくなるよっつって。
じゃあ私がパイマーガーだからでしょ。なんか。
あ、お母からしたら私と同じサイズ買いなさいっつってパイマーガーのお母がね。
でも乳首が乳首は本来災いをもたらすものではないですけどね。
うん、
こんなのダメだよ。
そうだよ、先端恐怖症を患うまで。
今はどんな、その先端大好きになってるんですか。
ですよ、もう救われないといけないですよ、
ですよね、
近藤さんは乳首によって。これはもう乳首によって癒されないとダメな傷ですよ。
ですね、もうぜひ、近藤さんを救おう募金を。ね、7000円集まったら終わりますか。
なんで
7000円。ね、7000円あったらいろいろ先端見れますんで。
うん、なるほど、そういうことね。
はい、そしてこちら行きましょうか。
以上、もう乳首は終わりました。
はい、以上乳首スターのメールは、合計3名からいただきました、は
い、さあこれはどういうことだ。
ね、コーナートライアスロン
3つ目、
はい、
ケージャージのラブジェネレーション。
いいなぁ、ピリッとしますね。
これね、なんと、
はい、ほう
3通来て
ます。
みんなやりたいの、
三つどもえ、まさに三つどもえ
やりたい、こんな。
い
や戦い半端ないっすね。
もうなかなか
メールが少なかったこの3つのコーナーのどっちどれかはもうなくなるって言ってますけども、はい、全然みんなやる気満々ですね。
均衡がすごいですね。
いや、ありがたいですよ。
まあまあ一応このラブジェネレーションですね、
はい、
あなた自身の話、友達のお話、街で見かけたカップルなどなど、ラブラブエピソードを送ってくださいというコーナーですね、はい、ラブラブ聞きましょう。じゃあ今日も
行きましょう、
はい、お願いします。
キューグシカーシの俺さんからいただいてますね。
お、
上の階の夫婦が外に聞こえるくらいの大声で喧嘩していました、
うん、
1時間後、
はい、
仲直りしたようで、うん、外に聞こえるくらいの大声で笑っていました。
はあ、
とにかく深夜3時は静かにしましょう。
うっそ、
なるほど、
笑ってもダメだろ。そしたらもう
酒入ってるんじゃないかこれ。
喧嘩して
こんな喜怒哀楽が
笑って、若いカップルなんですかね、これは。どういうことですか。
あ、でも周りを気にしてない感じからしてもね、夜中3時にそんな笑ってる ちょっと熟年カップラーやばいんじゃないですか。ちょっとやっぱ若いんですよ。
若いんだね。ああ、じゃあ僕行きましょうか、
はい、
一言。
はい、
どうすると朝8時までやってくれ
よ。いや、新しくなってる。
ちょっと商店とかあんなのちょっと今ちょっと忘れてました今。
忘れてた。
ごめんなさい。今
2パターンしかないですよ。
2パターンで通しましょうね。
しょうもないか商店でしょ。なんで忘れるんですか2パターンを。
オッケーオッケー。ごめんなさい。次こそ言いますちゃんと。
はい。そんな耳になってますからもう。うん、
はい。ということで、次は遅れてやってきた文禄さんからいただいてますね。
ありがとうございます。
先日大阪の天王寺駅で70代ぐらいの老夫婦を見ました。
うん。うん、
その老夫婦はお互いのおでこをくっつけていて、さらにおじいは両手をおばあの首の後ろに回して手を組んでいます。
はあ、
死にがイチャイチャイチャプルです。
はあ、
はあ、近づいてみるとおじいが俺だけ見てたらええねんと言っていました。衝撃的、少女漫画みたいでした。
はあ、
かっこいいですね。
すごい天王寺駅。
大阪っぽいな、なんか。
なあ。
ラブ、今、若い子もなかなかできないんじゃない？こういう。
いやいや、なかなか沖縄では見かけない光景ですよ。
いや、すごいな、大阪というか関西、エネルギー半端ないですね。
ああ。
70代、すごいですね。
うん。じゃあ行きましょうか、はい、僕の、今のメールに対する一言ですね。
ギリギリまでどっちが来るかっていう。
でもどっちにしろ意味変わらないから。ドキドキする必要ない。今から
もう一つ何だったっけ。もう一つ、
いや、しょうもないでしょ。
だから
何で忘れてるんですか。2パターンしかないんだから。
いや、わかりました。じゃあ次行きましょう、はい。次は国分寺の加藤ちゃんさんからいただいてます、
ね。ありがとうございます。
フリーペーパーに防災の日の特集にこんな記事がありました。お母さんがタンスの下敷きに、
うん、
火の手が回ってお母さんはもう逃げられない。お母さんはあなただけでも逃げてって言う、うん、さあどうする。
いやいやいやいや、
まあ続きやります。
ああ、よかったよかった。
旦那様のひよちゃんに、
おお、よかったよかった。
加藤ちゃんがタンスの下敷きに火の手が回って加藤ちゃんはもう逃げられない、
うん、
ひよちゃんだけでも逃げてって言ったらどうするって聞いたら、
うん、
うちにそんなタンスないでしょだって。さあケイジャさん、ラブラブハーってお願いします。
ああ、でもこの、うん、質問するっていう時点ではラブラブですよね、
うん、質問ね、
質問質問。質問って言ってました。
質問って言ってました
。恥ずかしい。
うん、まあでもすごいこんな会話さ、超ラブラブだな。いつも思うけど本当すごくない。
うん、これ置き換えるってのはラブラブだよこれ。
うん、確かにね、まあ、うん、倒れてくるのが冷蔵庫とか何でもよかったんですけどね、
うん、確かに
ね、
うん、もうそこ加藤ちゃんさんに置き換えてるんだからタンスも何かに置き換えてほしいですよね。
ひよちゃんさんのこの普段のなんていうのツンデレ半端ないですね。
あ、確かに、
うんうん、
こう攻めるときはもう可愛く言って質問されたら鬼のような返しですよこれ。
なんかつかみどころがないというか、うん、ね、そんなイメージですね。
いや、もうありがたいです、うん、じゃあちょっと行きましょうか、はい、僕のラブラブ判定。
はい、
そう。まあ、ない。いや、こうまさにしょうもない。しょうもなかったっすよこれは本当に。
これ一応考えてるんですかこれ。
考えてます。
考えてますよ。
なんか
もうがめっちゃなんか。
なあ、う
ん、
もしょうもないと、うん、しょうてんがもうどっちをかなってるのがギリギリまで。
そう、しょうだからしょう、どっちもしょうから始まるから。
ギリギリまで悩んでるの見えます
よ。そこはちょっと引っ張りたいなっていう。いや、ということで、ね、ラブラブジェネレーション3通いただきました。皆さんのラブラブまたね、お待ちしてますんでよろしくお願いします。
いや、もう脱落者なしですね。
いや、今回もまた
脱落コーナーが1個もないですよもう
ね。え、それどころかもう、うん、先週は各コーナー2通ずつで、
うん、
ね、今週は各コーナー3つずつで、
そうなんですよ。いや、どん
ど
ん、
ね、ただ拮抗してるだけじゃなく、うん、どんどんそのメールの数もね
増えてい
ってるっていう、
切磋琢磨です。
これはいい傾向ですよこれ。
もう一つも増やそうかな。
あ、もう一つ。もう一つね。でも
案は何個かそうありますよね。
真の行ってみたいんですけど。
真の何かあったっけ。
予想してみたいな。
あ、なるほど。これタイトルどうしましょうかね。
俺じゃあまあ次
そうですね
負けまでにちょっと考えて
ちょっとシュッとまとめて。
なるほど。
いやでもねそろそろやらんといけないなっていうのも、うん、台湾の、うんまあ、スケジュール決めっていうんですか。
ああなるほど。
あれもねぜひ今のところ、うん、行きの飛行機の日程と、うん、帰りの飛行機の日程までは決まってるんで、
う
ん、
ああ行きましょう。
ねその間何をするかっていうのを、うん、もう皆さんねもう自由に考えていただいて、うん、ねもうリアルな情報でも、うん、バカバカしいやつからね全部募集してるんで、うん、もうぜひそのスケジュールもねなんかいただきたいですね、
うん、
これもちょっと
まあそれはじゃあフリーで募集しましょう。
フリーで募集しましょうね、うん、よろしくお願いします、
はい、
さあそれでは、来週のお菓子スターの課題歌詞、
うん
うん、ねえまあ最初オープニングで
そうかそうか
発表したというかうん、シーゲーさんからいただきました、はい、札幌ポテトの
いやこれね形面白いですからね
網のね
よく考えた
なるほど、うん、札幌っていうも限定してますからね。
あ確かに
ポテトこの札幌なのかな。
あそっか
地域名なのこの札幌。
え地域名じゃないですか。あ札幌って会社
カルビーの札幌
ポテト。あカルビーなんだ、
うん、うん。だからやっぱり札幌のポテトを作ってるんじゃないですか。
札幌のポテトで
北海道、うん、
なるほど。まあじゃあこれ行ってみます。
じゃあもう
そういうこと。
はいはいそうですね、うん、じゃあ来週の課題歌詞は、はい札幌ポテトでよろしくお願いします、
はい
その他、お菓子スターチクビスター、うん、そして K ジャージのラブジェネレーションの方も募集しておりますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
一旦 CM です。
はいいらっしゃいませ。
テイさんすいません毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ一人です。
ひとし
は一人。
おひとし
おひとし、
お一人様で、
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。くま何の店かや。
はい
はい水曜オリジナルやっております。
おいしょ。
Q の声出さんでいいよお前は。ね、そしてメールもいただいております。ありがとうございま す。いきましょう。ハイサイツトムです。新都助のお二人さんお笑いバイアスロン敗者復活残念です、
はい、
僕は新都助が面白かったのにね。でももし新都助が決勝本戦に出ていたら順位がすごく変わって3連単も外れてたかも、うん、
なるほど。
あ
すごい昨日三連単の景品のシャープ液晶テレビが届きました、
う
ん、
うわ
当たってるんだ。
聞きました僕も。
あこれ他のラジオでも言ってたんだ。
言ってた
すごーつとむさんが、うん、へえ。
すごいね。
はあ今見ているブラウン管のテレビと交換するのに少し時間がかかりますね。次は O1 グランプリを頑張ってくださいと、
うん、
いやおめでとうございますね。
デージ嬉しいはずな。明日も
よかったよかった
便秘会来てくれるんじゃないですか。いつも来てくれてるんで。
あーそっかそっか、
ね、
いやいやもうぜひ。
いやもうテレビ奪っちゃいましょうよ明日。
いやなんでよや
ねえ何か得るもの得ないと、うん、俺たちも
どのがめついば
ね
え、ね、
いやもうありがとうございます。
いやでもおめでとうございます、
ね、会場まで、はい、
続きましてこちら、新藤助のお二人、はい、ケイジャーさん大城くまさんこんばんは。
こんばんは。
東京に戻りました国分寺の加藤ちゃんです。
おありがとうございます。
お知らせ首里石峰さん、
はい、
そうです加藤ちゃん猫アレルギー、うん、猫がその場にいなくても猫がいた部屋やお店に入ると、うん、ジンマシンが出ます。首里石峰さんも注意してね。お肌大事。僕は猫アレルギーでこうなったわけじゃないんですけどね。ね。それでは第23回カンポップを飛ばしてあの人にメッセージを送ろうのコーナ ー、
はい、
今週は新都助のお二人にお願いね。
はいお願いします。
お笑いバイアスロンお疲れ様でした、うん、まだまだこれから元気いっぱいでカンポップ。ねえありがとうございますね、う
ん、本番ちょっと声枯れてたんですけど、
あ
カンポッポやりすぎたんかもな、うん、
いやカンポッポのせいじゃないよ
頑張ってって言われましたけど、
うん、ねえいやカンポッポのせいじゃないから、うん、
一番喉にダメージある声の使い方してる気がする。カンポッポが
いやカンポッポでもかなりね、うん、今でも本調子じゃないですから、
うん、
カンポッポまずは本調子でいけるように、
うん、
そこを目指して頑張りますよ。
バロメーターにして
バロメーターにして、うん、そこいけたらいいですから俺は。そして予想も来ております、はい、ダムの貯水率 98.1%、
はい、
すっとこどっこいそば社の体重 45.1kg、
うん、
トンゴとシュウさんの体重 52.3kg、
うん
ね、こちらも後のからね、
はい、
発表しましょう。
じゃあいきましょう、
はい
新藤助の皆さん、ケイジャーさん、大城熊さん、そして首里石峰の方に乗っている愉快なれ、お疲れ様です。
いないよや。
キューブしかしのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
ありがとうございます。
過去俺です。
いや、2回言った。
ところで皆さん、先週末のお笑いマイナス4お疲れ様でした。
やばいやしろね、そんなやってないですよ。
いや、お疲れ様でした。
いや、2回言った。
さて早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄りチェックアウト情報、321どうぞ。
チェックアウトってね、11時ぐらいが大体多いよね。
いいな。よし。さて、そんなことより、この前拾った新聞で読んだのですが、東式小中学校アハレン小学校の児童生徒らが一堂に会して継続実施している朝のラジオ体操が今年で61年目を迎えたそうです。
これは持続は大事よ。
2里。
いや、2里じゃないよや。
渡嘉敷区では子供や保護者らが公民館前に集合。朝6時半の NHK 放送のラジオ体操に合わせて元気よく体を動かし、心地よい汗を流したそうです。
あ、いいね、フレッシュ。
散歩方ら、豚骨中さんと一日中ラジオ体操をやってみてはいかがですか。
なんでよや、朝の5分だけでいいわれ。
こら、脇見ね、夜のラジオ体操って下の話じゃないぞ。
いや、聞いてないですよそれは。
さて、今週のお題は変化球で心地よいにしましょう。
あ、じゃあ変化球だな。
新さん、
スローカーブだ。
今自分の公民館で人に言えないことをしている首里石峰に拍手。
もう想像でいいよや。公民館は
壮大だな。これは脇峰、毎週言ってるが、豚骨中さんって下の話じゃないからな。
何年毎週言うかねそれを。
そして先週、ダチョウクラブのモノマネもいけていた世界陸上の前振りも得意な大城熊さんも、この後すぐなし。
この後すぐなし。
誰なんすかこれ。世界陸上といえば誰だこれは。
隠れてるサフさんに世界陸上へのクレームを代弁させないよう若干気をつけて。
いや、あなたですよ。
この後の神隠しのイベントも頑張ってくださいね。
いや、ないですよそんな神隠しの。
それと新都助の皆さん、
はい、
来年はお笑いマイナス4本戦出場に期待しています。
いや、バイアスロン頑張りますよ。ありがとうございます。
しかしの俺でした。かっここの後すぐなし。
いや、この後すぐなし。
ありがとうございます
ね。え、
いや、心地よい。
心地よいということで、
時間もないんですぐ行きましょう。
もうこれ徐々にね、もう3文字縛りとか関係なくなってるから。
関係ないよもう、う
ん、勝手に5文字縛りを最近始めてるからね、
うんうん、どう分けます。ここちよいにします。
うん、ここちよ。ちよはむずいな。ここ
ちよ、ち
よ
難
しい。ちよ難しい。俺はもうどれでも大丈夫。
じゃあよいでいきます。じゃあおちで。
はいはい。
じゃあ難しいって言ったちこれ。
ちで、じゃあここ行こうかな。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、
ここちよいのここ。
ここから先立ち入り禁止です。お、心地よいの地、
朝鮮人民共和国。
心地よいのよい、
よいよよいよ、一度は来てみていいところ。
いやー、
あー、いい。
立ち入り禁止言うといて
38号線でね、やってほしいですね。
いや、危なかったよ。
いや、平和ですね。
いや、平和ですよ。
平和ですよ。
平和にしたい願いを込めましたね、今ね。
よいよいよいよ、はい、
まあ、ありがとうございます。ということで、
はい、
さあ、それではケイジャーさんのコーナー
行きましょう。
行
きますか。
行っちゃいましょう、
は
い。
本日の沖縄のダムの貯水率、
ほ、
97.0%。
ちょっと減ってますね。
まあちょっとですね。
まあまあ晴れてますから最近、
でも全然ですよ。今日はあの中部地方に大雨洪水警報出てたんですよ。
なるほど、
また一時
そうですね、
だ川見たら相当傘が上がってましたんでね。
はあ、
そういうことです。だから
これはもう、もう来週に来たいってことですね。
そうです。
ヒント隠れてますよ、リスナーの皆さん、
う
ん、
ね、そうですね。そして本日のすっとこどっこいそば賞の体重、
うん、
46.8キロ。
なんでよや。なんでよや。
選手なん
と。デイジ復活してるやし。
42.1キロからまさかの4キロ増。
すごいな。
アベレージより高くなってますね。
意味がわからないです、あれの体の仕組みが。
はあ。
そんなに太らないやつがですよ。4キロどうやって増やしたんかって話。はいはい、
なるほど。
やっぱりブーキーと若干胃袋が繋がってるのかもな。
ありえるな。
10杯分ちょっと1杯分ぐらい来てるの。
まあ、楽しみです。来週もよろしくお願いします。
ね、はい。
はい、それでは本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。ね、レイちゃんさんとシーゲーさんと大城くま嫁さんね、うん、差し入れもありがとうございました。さあ、それではまた今月もよろしくお願いします。
お願いします。
本日のお相手は
新藤助、
新藤助、首里石峰と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。